堀達夫作。
おば捨て。我が心、慰め加熱さらしなや。おば捨て山に照る月を見て。読み人知らず。一。かずさの神だった父に伴われて、姉やママ母などと一緒に東に下っていた少女が、京に帰ってきたのは、まだ13の秋だった。京には、昔かたぎの母が三条の宮の西にある父の古い館に、5年の間、一人で留守をしていた。そこは、京のうちとは思えないくらい、深い木立に囲まれた、昼でもなんとなく薄暗いようなところだった。夜になると毎晩ズクなどが不気味に鳴いた。が、田舎に育った少女は、それを格別寂しいとも思わなかった。そうして、その館にまだ住み着きもしないうちから、少女は母にねだっては、様々な宗師をしるべから借りてもらったりしていた。京へ登ったら、この世にあるだけの物語を見たいというのは、田舎にいる間からの少女の願いだった。が、まだしるべも少ない京では、少女の心ゆくまで珍しい宗師を求めることもなかなか難しかった。国主までした父も、母と同様、とかく昔かたぎの人だったから、京での暮らしは、思ったほど華やいだものではなかった。が、少女は、そういう父母のもとで、いささかの不平も言わずに、姉などと一緒に、つつましい朝夕を過ごしていた。もっと物語が見られるようになればいい。ただ、少女はそう思っていた。その年の末、一緒に東にも下っていたママ母が、なぜか突然父のもとを去っていった。翌年の春にはまた、疾病のために気立ての優しかった目のとも孤児になってしまった。この頃、ある馬の神の息子が、折々姉のもとに通ってくるほかには、館はいよいよ人気のなくなるばかりだった。が、当時、何よりも少女の心を痛めたのは、これを手本になさいと言われて、少女が日ごとにそのお手を習いながら、人知れず、物語の主人公に対するような悪がれの心を抱いていた、侍従大納言の姫君までが、その春、乳母と同じ疾病に亡くなられてしまったことだった。鳥辺山、谷に煙の燃えたたば、儚く見えし我と知らなん。少女が日頃手習いをしていた姫君の美しい首席に、そんな読み人知らずの歌なんぞのあったのが今さら思い出されて、少女には言いようもなく悲しかった。が、そういう言い知れぬ悲しみは、かえって少女の心に物語の哀れを、一層染み入らせるようなことになった。少女はもっと物語が見られるようにと母を責め立てていた。それだけに、その頃田舎から登ってきた一人のおばが、源氏の50余巻を箱入りのまま、他の物語なども添えて送ってよこしてくれた時の少女の喜びをというものは、言葉には尽くせなかった。少女は昼はひねもす、 夜は目の覚めている限り、灯火を近く灯して、貴重のうちに打ち伏しながら、そればかりを読み続けていた。夕顔、浮き船、そういった自分の境涯に近い美しい女たちの不幸せな運命の中に、少女は好んで自分を見出していた。今、まだ自分は幼くて、要望もよくはないが、もっと大人になったら、髪などもずっと長くなり、要望も上がって、そういう女たちのようにもなれるかもしれないなどと、そんな他愛のない考えも繰り返し繰り返していたのだった。古い池のほとりにある大きな藤は、春ごとに花を咲かせたり散らしたりした。その度に、少女は、目の殿亡くなったのはこの頃だと悲しく思い出し、また、同じ頃亡くなった、侍従大納言の姫君の首席を取り出しては、一人で哀れがったりしていた。そんな五月のある夜、夜更けまで姉と二人して物語など見ながら起きていると、少女の身近に猫の鳴き声らしいものが出し抜けにした。驚いてみると、かわいい子猫がどこから来たのか少女のそばに来ていた。前にいた姉が、誰にも教えないで私たちだけで飼いましょうよと言ってそばに寝かせてやるとおとなしく寝ていた。元の飼い主がそれを探していて見つかりでもするといけないと思って二人だけでこっそりとそれを飼ってやっていると、猫はもうはしためたちの方へは寄りつきもせず、いつも二人にばかり絡みついていて、ものも汚げなのは顔を背けて食べようともしなかった。一度姉が患って何かと手がなかったものだから、その猫をはしためたちのいる北表にやりはなしにしておいたことがあった。猫はその間中、北表の方で苦しそうに泣き続けていた。すると、患っていた姉がふいと目を覚まして。猫はどこにいるの？こっちへよこしておくれ。というので、どうかなすって、と少女が言うと。姉は今しがた見た夢を話した。何でもその猫が寝ている姉の傍らに来て、こんなことを言ったのだそうだった。実は、私は侍従大納言殿の姫君の生まれ変わりなのでございます。前世からの因縁がありますのか、この中の君が私のことを大層哀れがって思い出しなさいますので、ただしばらくの間ここに参っておりましたのに、今のようにはしためたちの中にばかり押し据えられておりましては、なんとも辛くてなりませぬ。一人の品の良い美しいお方が、自分のそばで泣き泣きそんなことを言われているように思って驚いて目を覚ますと、それはさっきから泣き続けている猫の声だったということだった。そんな夢のことがあってから、猫はもう北表へも出されずに、今までよりか一層姉妹に大事に貸し付かえていた。一人きりでいるときなど、よく少女はその猫を撫でながら、お前は大納言様のお姫君ですのね。 そのうちお父様からでも大納言様にお知らせ申すようにいたしましょうね、と言いかけたりした。すると猫も気のせいか、それを聞き分けでもするかのように、長泣きなどしながら、いつまでも少女の顔を見返していた。夜中に急に火事が起こって、その三条の館が跡形もなく焼けてしまったのは、その春の末のことだった。その火事とともに、大納言の姫君と思われて可愛がられていた猫も、行方知れずになってしまった。ひとまず立ち退いた先の館は、非常に狭苦しくて、避難所は何にもなかった。その代わり、林家の生い茂った木立が間のあたりに見え、何かの花の匂いなどが風につれてこちらまで漂ってくるにつけても、少女は昔の木立の多かった館を、またそれと一緒に焼け死んだのかもしれない猫のことなど、切ないほど鮮やかによみがらせたりしていた。ある月明かりの夜、大方の人が寝静まった夜中まで、少女は姉と一緒に起きて、その家の橋近くに出て物語などし合っていた。そのうち話も途絶えがちになって、二人は黙って空をじっと仰いでいた。このまま私がスーッと飛び失せて行方知れずになってしまったらどうだろうかしら。姉が出し抜けにそんなことを口にした。少女は恐ろしそうに顔を伏せた。幼い頃死んだ目のとから聞かされた女が一人きりで長いこと月に照らされていると物に疲れるなんぞという話を急に思い出したからだった。姉はそういう少女に気がつくとわざとらしく笑いながら何か他のことに言い紛らわせようとした。が、少女はすっかり怯え切っていつまでも顔を袖にしていた。ほどへて、隣の家の前に男車らしいものの止まる音がした。そうして、扇の葉、扇の葉、と呼ばせているのが手に取るように聞こえてきた。が、林家からは誰もそれに返事をしないらしかった。とうとう男は呼びわずらったらしく、今度は笛を面白く吹き出した。姉妹は思わず目を見合わせて、ようやく明るい微笑みを交わしながら、なおも息を詰まらせて耳をそば立てていた。しかし、林家からは相変わらず何の返事もないらしかった。男はとうとう笛を吹き吹き、その家の前を通り過ぎていった。互いに慰めもし、慰められもした、そんな一人の姉が、寂しい仮住まいの家で二番目の子を産んで亡くなったのは、それから間のないことだった。母なんぞが、その死んだ姉のそばに行ってしまっている間、少女は一人で片身に残った幼い子たちを左右に寝かしつけていた。知らぬ間に荒れた板吹きの暇から月が漏れて稚児の顔に当たり、それを不気味に青ざめさせていた。少女はふいと前の月夜のことを思い出し、その顔へ自分の袖をかけてやりながら、 今一人の幼子をひしと抱きしめて、そこにいつまでも顔を伏せていた。二、新しい不審の出来上がった三条の館では、古い池とともに焼け残った藤が、今年はどういうものか、例年になく見事な花をつけた。それが一層館の人気の絶えたのを目立たせているような単調な日々の中で、少女はまた昔の通りに物語を見ては夢見がちに暮らしていた。昔風の父母は、もちろんまだこの少女を誰かに目合わせようなぞとは考えもしなかった。が、さすがに少女ももうだいぶ大人びては来ていた。父がある秋の樹木に日立の神に任ぜられた時には、娘はいつか二十歳になっていた。娘は今度は母と共に京に居残って、父だけが隣国に下ることになった。
ことによると、もうお前たちにも会えないかもしれない。
そんな心細そうなことばかりを言っている年老いた父を一人で旅に出すのは、もちろん娘には何よりも辛かった。が、すっかり大人になった娘の身としては、父と一緒にそんな田舎へ下ることもできにくかった。ある風だった日、父が京に心を残し、日立へ下って行った後、娘はもう物語のことも忘れてしまったように、明け暮れ、東の山際を眺めながら暮らしていた。
今頃、お父様はどこいらを旅なすっていらっしゃるだろう、と、幼い頃、東から登ってきた遠い記憶をたどりながら、そのわびしい道筋のことを浮かべていると、父恋しさは一層勝るばかりだった。
朝方、東の方の黒ずんだ森から秋の渡り鳥らしいのが一群れ、急に思い出したように一緒に飛び立って、空を暗くしては山の彼方へ飛び去っていくのなんぞ、娘は何がなし、いつまでも見送っていた。晩秋の一日、娘は珍しく思い立って、うずまさへ父の無事を祈りに、一人で女車に乗って出かけた。一条へ差し掛かると、その途中に、物見にでも出かけるらしい一台の立派な男車が、何かを待ちでもしているように止まっていた。娘がミスを深く下ろさせたまま、その前を遠慮がちに通り過ぎて行ってから、しばらくして気がつくと、さっきの男車らしいものが、後から見え隠れしながらついてきていた。娘はそれを気にするように、少し車を早めながら、うずまさまで行き着いて、寺に入ってしまうと、いつか、もうその男車は見えなくなっていた。しかし、寺に数日こもって父の無事を一心になって祈っている間も、どうかすると娘にはあの立派な男車が面影に立ってきてならなかった。
もしかしたら、
が、娘はそんな考えを追いのけるように顔を振って、ひたすら父の無事を祈っていた。ちょうどその頃、父は遠い日立の国に、愚者もわずか数人愚した義理で 心配をして巡っていた。一行は、その日の暮れ、一つの川を真ん中に、薄赤い穂を一面になびかせている、ある広々としたすすきのを前にしていた。そのすすきのの向こうにはまた、こんもりと茂った何かの森が、最後の夕日に輝いていた。国司は、なぜかしら、突然、京に残した娘のことを思い出していた。そうして、馬にまたがったまま、その森の方へ、いつまでも目をやっていた。そのうち、どこから渡ってきたのか、一群れの渡り鳥らしいものが、その暮れ方の森の上に、急に立ち騒ぎ出した。国司は、その鳥の群れが、ようやくその森に落ち着いてしまうまで、うつけたように、それを見続けていた。三。それから五年たった秋、父は、やっと任を果たして、日立から登ってきた。とにかく、無事に任を果たしてきたというものの、父は痛々しいほどやつれていた。そうして、もう今度の状況限り、官職からも身を乗いて、妻や娘を相手に、静かに月日を送りたいというより他は、何も考えないでいるらしかった。それほど追い放けたように見える父は、娘にはいかにも心細かった。娘は、もう自分の運命が自分の力だけではどうしようもなくなってきていることに気がつかずにはいられなかった。しかし、そういう境涯の変化も、この娘の胸深くに根を下ろしている昔ながらの夢だけは、いささかも変わることはできなかった。娘は自分の運命が思いのほかに儚く見えてくれば来るほど、一層それを頼りにしだしていた。こういう少女らしい夢を抱いたまま埋もれてしまうのもいい。そうさえ思って、娘は相変わらず秘境の陰に物語ばかり見ては、はためにはいかにも無意な日々を送っていた。そうやって何にもせずにいらっしゃるよりは、と言って、このごろしきりに宮遣いを進めてくる人が、いくらか縁故もあるその宮からも、ぜひ娘を上がらせるようにと再三言ってよこしたりした。その宮というのは、今をときめいている一の宮だった。が、昔かたぎの父母は、何かと気苦労の多い宮遣いには反対だった。娘はもちろん、父母の意に背いてまで、そんな宮遣いなどに出たいとも思わなかった。しかし、人々が、この頃の若いお方は、みんな宮遣いに出たがっておりますよ。そうすれば、自然に運が開けてくることもありますからね。ともかくも、試しにお出しになっては、などと、なおも熱心に進めてくるので、とうとう、父母もその娘の行く末を案じ、宮に差し出すことにしぶしぶ納得した。これまで、安らかな無為のうちにばかり自分を見出していた娘は、急に、自分の前に何やら不安を感じながら、それでも他にしようがないように、人々の言う通りになっていた。七。
人出入りの多い宮塚へは、世間水の娘には思いのほかに辛いことばかりだった。もとより、それが物語に書いてあるようなものではないことは、娘も承知していた。が、冬の夜など、お前の近くに知らない女房たちの中に伏しながら、ほとんどまんじりともしないでいることが多かった。そうして娘は、夜もすがら池に水鳥が寝わずらってはがいているのを耳にしたりしていた。また昼間、自分のつぼねに下がっているときには、ひねもす。このごろ、自分のことをいかにも頼りにしきっているような老いた父の姿などを恋しく思い浮かべていた。亡き姉の遺児たちも、夜は大概自分の左右に寝かすようにしていたのに、今はどうしているだろうと気がかりになってならないこともあった。そんな人知れない思いさえ、そばから人に見られているかと思うと、どうも気詰まりで思うようにはできにくかった。時折、娘が三条の館に下がっていくと、父母はすびつに火などを起こして、娘を待ち受けていた。お前がいておくれだったときは、一目も見え、はしためたちも多かったが、このごろというものは、ほとんど人気が絶えて、一日中、人声もしないくらいだ。本当に心細くってしようがない。こんな具合では、一体、俺たちはどうなるのだろうな。そんなことを、父は長々と娘に言って聞かすのだった。お前などでは、他の女房たちの影に小さくなって、ほとんどあるかないかにしているのに、そんな自分も里に降りると、これほど頼もしがられるのかと思うと、そんなことを言う父のみならず、言われる自分までが、なんだかいたわしくってならなかった。が、五六日経つと、娘はまた気を引き立てるようにして、宮へ上がっていくのだった。し、娘の仕えていた宮が突然お亡くなりになったのを潮に、娘はしばらく宮遣いからのいて、また昔のように父母のもとでつつましい朝夕を送り出していた。さすがに宮遣いをした後には、娘はもう世の中が自分の思ったようなものではないことを、いよいよ切実に知り出していた。カオル大将だの、浮船だのが、この世にあり得ようはずがないことも、わかりすぎるくらいわかってきた。が、一方、娘は、そういうどうにもしようのないような、諦めに落ち着こうとしている自分が、かえって、昔の自分よりも不甲斐なく思えてならなかった。その後も宮からは絶えず娘をお召しになっていた。亡くなられたお方の小さいお子たちの相手に、娘の姪たちを連れてきてもらいたいというのだった。娘はもう自分だけなら、このまま静かに老いるのもいいと考えていた。それほど娘は身も心も疲れきっていた。しかし、ようやく大人びてきた姪たちのことを考えると、この子たちだけは自分のようにさせたくないと、せっかくの宮からのお召しを拒みかねて、二人に付き添っては、
折々また出資をするようになった。が、今度は、娘は宮でもまるっきり新参というのでもなく、そうかといってまた古参というほどでもないので、ただ何ということなしに女房たちの中に混じって、元の奉売たちと気安く語らってさえいればよかった。もう別に宮仕えだけで身を立てようなどともしていないので、他の女房たちが自分よりも上のおぼし召しがよかろうと、羨ましいとも思わなかった。そうして、古参の女房から、いろんな昔の知り人の噂などを聞いては、それを淡々と聞き過ごしていた。一方、こうしてこの頃のように、自分がそれにつかず離れずの気持ちでいられるようになってから、ようやく宮仕えというものの趣を自分でも分かりかけてきたような気もしないではなかった。ある冬の暗い夜のことだった。上では普段行が行われていたが、ちょうど声の良い人々が度胸する時分だというので、一人の女房に誘われるまま、娘はそちらに近い戸口に行って、そこに伏しながらそれを聞いていた。しばらくそうして聞いていると、そこへ天井人らしい男が一人、そういう二人には気がつかないように近づいてきた。どなたか知らないけれど、急に隠れたりなんぞするのも見苦しいから、このままこうしておりましょう、と相手の女房が言うので、そのそばに娘もじっと伏せていた。その男は、戸口の近くにそういう二人を認めると、前からの知り合いらしい一方の女房に向かって、非常に穏やかな様子で言葉をかけた。今お一人はどなたですか？などとも問うたが、娘が困って何とも返事をせずにいても、それ以上必要には尋ねなかった。そうして、そのまま二人のそばに座りながら、そのどちらに向かってともつかず、世の中の哀れなことどもを、それからそれへと言い出して、女たちにも真面目に問いかけたりするので、娘もついそれに誘われて、いつか二言三言言葉を交わしていた。まだ私の知らないこういうお方がいられたのですね、などと珍しそうに男は娘の方を向いていって、いつまでも気持ちよさそうに話し込み、なかなかそこを立ち上がりそうにもなかった。星の光さえ見えないくらいに真っ暗な晩で、外には時々日暮れらしいものがさっと木の葉に降りかかる音さえかすかに知らしていた。こういう晩もなかなかいいものですね。男はそう言いさして、かすかに木の葉にかかる時雨の音に耳を傾けながら、急に何か考え出したように沈黙していたが、それから静かにこんなことを語り出した。どうしたわけですか。私は今ふいと、17年ほど前のある晩のことを思い出しておりました。それは私が西宮の御模擬の勅使で伊勢へ下った折のことです。伊勢に下っておる間、ほとんど毎日雪に降り込められておりました。ようやく任務を果てたので、 その明け方、京へ登ろうかと思って、おいとまごいに参上いたしますと。ただでさえ、いつも神々しいような御所でしたが、その折はまた、円遊院の御代からお仕えしているとかいう、いかにも閑錆びた老女が居合わせて、昔のことなど懐かしそうに物語だし、しまいにはよく調べた琵琶までも弾かせてくれました。私もまだ若い美空でしたが、なんだかこう、すっかりその琵琶の音が心に染み入って、本当に夜の明けるのも惜しまれたくらいでした。それからというもの、私はそんな冬の夜の雪なんぞの降っている晩には、決まってその夜のことを思い出し、日よけなど抱えながらでも、必ず橋近くに出ては、雪を眺めておったものでした。そんな若い自分のことも、この頃ではつい忘れがちになっておりましたのに、今こうしてあなたたちと話し込んでいますうち、その世のことが急に懐かしく思い出されてきたのです。どういうわけのものでしょうか。そういえば今宵も、これほど私の心に染み入っていますので、これからはきっと、こんな真っ暗な、時々打ちしぐれているような冬の夜のことも、その西宮の雪の夜と一緒に、折々懐かしく思い出されることでしょう。男は、そんな問わず語りをし始めた時と少しも変わらない静かな様子で、それを言い終えた。男がほどへて立ち去った後、女たちはそのままめいめいの物思いにふけりながら、いつまでもそこにじっと伏せていた。雨は木の葉の上に、思い出したように寂しい音を立て続けていた。五。こんなことがあってからも、娘が何かと悟いがちに、いかにも気がなさそうな折々の出資を続けていたことには変わりはなかった。が、出資している間は、今までよりも一層、他の女房たちのうちに言葉少なになって、一人でぼんやりと物など眺めているようなことが多かった。しかし、何かの折に、いつかの女房と一緒になりでもすると、互いに話もないのに、いつまでもその女房のそばにいて、何か話をしていたそうにしていたり、また、相手が、あのしぐらの世のことを、それとなく話題にのぼそうとでもすると、慌ててそれを他にそらせようとしたりした。しかし、娘はいつか、その男が、才名の高い右大弁の殿であることなどを、それとはなしに聞き出していた。そうやって、宮に上がっていても何か落ち着きを欠いている娘は、里に降りて気安く置いた父母だけを前にしているときは、一層心も空のようにして、何か問いかけられても返事もはかばかしくなかったりした。そうして、ひと向きになって何かを耐え忍んでいるような様子が、その頃から娘の上には、急に目立ち出していた。右大弁は、時々、 友達と酒を汲んでる時など、ひょいとそのしぐれの世のこと、それからその時語り合った二人の女のうちの初めて会った方の女のことなどを思い浮かべがちだった。男はもちろん他にも幾たりかの女を知っていた。また大方の女というものがどういうものであるかも知出したつもりでいた。しかし、そのしぐれの世のように、何分暗かったので、その女の様子なんぞよく見られなかったせいもあるかもしれないが、その女といかにもさりげなく話を交わしていただけで、何かこう物語めいた気分の中に引きずられていくような、胸の締め付けられるほどのいい心持ちのしたことなどは、これまでついぞ出会ったことがなかった。何かといえば、今一人の女房を立てて、自分はいかにも控えめにしていた、そんな内輪な女の、そういう言い知れぬ魅力というものは、どこから来るのだろうかと、男は自問自答した。もう一度でいいから、あの女と二人きりで、しめやかな物語がしてみたい。私の琵琶を聴かせたら、どう聞くだろうか。この頃になく、そんな若々しいことまで男は思ったりもしていた。しかし、男は何かと抗議の思い身で、多忙なうちにその女のことも次第に忘れがちになっていった。が、時々、友達と酒でも汲んでいるような時に、思いがけずふいと、そのほのかに見た霧の女の髪の具合などが面影に立ってきたりした。その翌年の春だった。あるよ、右大弁はまたその一宮に音楽の遊びに招かれて行っていた。暁方、男は一人で庭に降り立って、ほんのりとかかった細い月を仰ぎ仰ぎ、度胸などをしながら、靴音を忍ばせてそぞろ歩きしていた。細殿の前には、長寿の匂いがやきに強く漂っていた。男はそれへちょっと目をやりながら、やり戸の前を通り過ぎようとしたとき、ふいと、その半開きになっていた槍戸の内側に、一人の女のいるらしい気配を捉えた。女房の一人でも月を眺めているのだろうくらいに思って、男は何の気なしにそれへ言葉をかけた。うちの女はしばらく身じろぎもしないでいたが、やっとためらいがちに低く返事をしたとき、男は初めてそれが誰であったかに気がついた。
あなたでしたか。あのしぐれの世は片時も忘れずに懐かしく思っておりました。
男は我知らず少しわずったような声を出した。そうしてそのまま男は黙って返事を待っていた。やりどのうちからは、しばらくすると、女がこんな歌をかすかに口ずさむのが聞こえてきた。
何様で、思いいでけんなおざりの、この葉にかけししぐればかりを。
その時、その細殿の方へ、靴音を響かせながら、五六人の天井人たちが男を追うようにやってきた。男は、それとほとんど同時に、槍戸の奥へ女が滑り込んでいく気配に気がついた。 男は天井人たちに拉せられながら、細殿の前に漂っていた長寿の匂いを気にでもするように、その方を見返りがちに、再び靴を通させながら、そこを立ち去っていった。
六。娘が前の下野守だった二十も年上の男の後妻となったのは、それからほど経てのことだった。夫は年も取っていた代わり、気立ての優しい男だった。その上、何もかも娘の意を叶えてやろうとしていた。娘ももちろん、その夫に悪い気はしなかった。
が、娘の人向きになって何かを耐え忍んでいようとするような様子は、いよいよ誰の目にも明らかになるばかりだった。しかし、もう一つそういう娘の様子に不思議を加えてきたのは、娘が一人で折々思い出し笑いのような寂しい笑いを浮かべていることだ。が、それが何であるかは、娘の他には知るものがなかった。夫がその秋の樹木に信濃守に任ぜられると、娘は自ら夫と一緒にその任国に下ることになった。もちろん、娘の年取った父母は京に残るようにと懇願した。しかし、娘は何かすでに意を決したことのあるように、それには何としても応じなかった。ある晩秋の日、娘は夫に従って、さすがに父母に心を残して目に涙をためながら京を離れていった。幼い頃、多くの夢を小さい胸に抱いて、東から登ってきたことのある大阪の山を、娘は20年後に再び越えていった。私の生涯は、それでも決して虚しくはなかった。娘はそんな具合に目を輝かせながら、時々、京の方を振り向いていた。近江、美濃を過ぎて、幾日かの後には、信濃守の一行は、だんだん、小深い信濃地へ入